こんな日はこたつでみかんとボードゲームだよね。一緒にボードゲームしよう。オラバだ。
はい、始まりました、ホラボド。今回はですね、こちら東中野ディアシュピールにまたもやお邪魔しまして、なんと、いつもだよ、もう何回来てんだよ、もう数えていくつお金落としてんだよ、私ここに。そんな状況で、お客さんもね後ろにいますが、まあ、その中収録させていただきます。今回はディアシュピール2周年企画でございます。
拍手うるさい、拍手うるさい。
ね、周りからも拍手喝采ですが、はいはい、今回はですね、ホラボドと命ともどもやってきました。このディアシュピール。ディアシュピールが終わるときはホラボドも終わる。
あ、なるほど。
一連卓章な。
あ、してみよう。
やめてください。そんな、館長さんとですね、マンツーマンで、はい、この2周年、まあ2年を振り返って、どういったことがあったのかっていうのを、と言っても、うん、もうぶっちゃけ館長さんもゲストでホラボドに出ていただいて、何回目です？
何回目？カウントしてる？ちゃんと。
いやもう15回以上はもう出てるんじゃないですか。
館長から立てあずみかぐらい出てるでしょ。
あ、伊達子さんなんか最近だって。全然向こうがもう私にスケジュール合わせてくれなくて。
本当に。
女って気まぐれ。
仕事忙しいから。
まあそれもありますけどね。あ、でも当然館長さんもお忙しい中、今回時間を取らせていただきましたが。
いやいや本当だよ。
はい。なので今回。
いや流さない。
やらしいキャラに仕立て上げようかなっていうね。まあ今回はですね、はい、まあちょっとざっくばらんにね、いつも以上になっちゃう可能性ありますが、まあ聞きづらいことも聞いちゃいますよ。
はい。3分だね。
え？
今日の収録時間。
またカット。以前に館長さんと高見さんと撮ったやつ、もうえらいカットしましたからね。
あれ面白かったね、
でも。面白かったですけど、ほとんど酔っ払った状態だったんで厳しかった。
店員さんの目が怖かったり、怖いけど、まあどんな目で見てるのかなって。
いやいや、それ以上にいろんなリスナーの方から、うん、ノーカットのやつくださいって言われて、断りましたけど。まあそうやってね、やってきましたが、まあいくつか質問を用意しましたので、はいはい、そういうのをぶつけさせていただこうと思うんですけれども、はい。じゃあまず聞きたいのはですね、何月何日をもって2周年になったんです？
何月何日？今年の今年2017年の8月、一応29日が創業なんで、だから28日をもって2年経って29日から3周年。
ね、あ、じゃあもう今完全にその3周年になって滑り出しもいいところなんですか？
どうなんですかね。
いやいや、またまた今日はもうお客さんいっぱいじゃないですか。
まあね、ちょっと回復してきましたね、またね。
ほうほうほう、
9月は結構ね、厳しくて。
なんで9月は？
8 月がものすごく良くて。で、それと比べてだから、まあ別に悪くはないんだけど。
何の影響ですか、9月
は。いや、みんな仕事忙しいんじゃない？これ8月みんな休むから。
あー、そっかそっかそっか。夏休みとかで、もう散財して、その分働かなきゃみたいなんで、熱心に働いてるんですかね。
そうそう、休みが多い月、ね、翌月って忙しいじゃないですか。
なるほど。
基本的に。
仕事溜まってるし。
仕事ね、連休入る前と連休終わった後って忙しいでしょ。
確かに確かに。
そうそうそう。だから、まあちょっと9月は、まあ土日はおかげさまで埋まってたけど、やっぱ平日がいつもより寂しいなって感じはあって、
お
でも今月は悪くないです。
わー、よかった。
今月はっても今ここで撮ってるのが
今は10月ですね。
ぐらいね。うん、全然悪くないです。
おお、まあそういう波はやっぱあるんですね。ということは他のボードゲームカフェ、プレイスペースさんもあるんですかね、波は。
あるんじゃないかな、やっぱりね。9月が悪いとかじゃなくて、8月とか5月とかっていう連休時期がすごくいいから、そこ基準に、例えば始めたばっかりのところとかは見ちゃうと、結構きついかもしれない、ね。
ディアシュピールって他のお店さんと連携って取ってたりするんです？
連携ってのは？
交流とか、なんか定期的に会ったりとか、会合開いたりとか。
今やってますよ。
あ、やってるんですか？
そう、2ヶ月に1遍、一応そのオーナーさん、ね、ちょっと
つぶやいてましたね、ツイッターで。
7月から始めてて、7、9、次11月に。
めっちゃ楽しそうやん。いいなぁ、それ収録させてほしいです、ね。
2ヶ月に1遍。情報交換兼ねて。
で、そこに伊達あずみさんもね。
あ、来てる来てる。
比嘉さんと一緒に。
比嘉さんも前回から。
いや、いいなぁ。そういうの大事ですよね。
結構ね、最初ね、その岩井さん、コロコロ堂の。
あ、はいはい。
2人で飲む話だったんです
よ。はい。
そう、飲みましょうって言われて、それをもう、お店始まる前から言われてて、やっと実現するねって。
はい、
寂しいから誰か呼びましょうよって話を、うん、あれだから、うん、じゃあ俺白坂さん呼んできますねみたいな、
はいはいはい、
で伊達さんも呼んできましたね、 みたいな感じで、そう、そういうパーティーになった最中
で。で、また言うんでしょ、あの人は呼ばんといてみたいな。
いやいや、そのこと言って、一切言って。みんな空気を読んでるだけで。
空気を読んでね。まあありますからね、いろいろとね。それで言ったらもうね、全員そのオーナー、店長さん呼び出したら、今だともう都内じゃ、もう正直飲み屋じゃこと足りないですからね。
こと足りない？
うん、だからそのもう人数キャパオーバーですよね。
あー、まあそうですね。
で、今のそのディアスピールは違いますけど、うん、他のお店さんってその母体はまた別の企業さんだったりとかあるじゃないですか。
そうね、そうそうそうそう。だから、正直、別にそれがなんか嫌だなとかいいとか悪いとかって話じゃなくて、どこからどこまでやっぱ声かけていいかとか、
そうですね。
向こうがどういうつもりでこちらの方を見てるのかっていうのは、
わかりました。
そう、正直わかんないお店が多くて、最近新しいところは。
そうですね。
うん、で、買って知ってるところで集まっちゃったなって、
うん、いや、いいんじゃないですか。
そうそうそう。
でもそういうの大事だと思いますね。はい。でですね、まあ2年経ったわけですけれども、はい、館長さん覚えてます？ちょうど2年3、4ヶ月前ですかね。
うん、
今回と同じように、対談で撮った、今度お店出すんだスペシャル。
あの自宅で。
そう、私の自宅で。
あ、撮った。
撮りましたよね。
あの時暑かったんだよね。
そうそうそう。
そうそうそう。
エアコンの効かない部屋でね。
そうそう、ちょうど仕切りがあって、こっち何もねえじゃんみたいなところで。
びちょびちょで2人で撮りましたけど。あの時もいろいろ熱い話したじゃないですか。
そうね。
で、お店を立ち上げるにはどうすればいいみたいな。
はいはいはいはい。
そこから考えて、まあ結構ね、いろいろ紆余曲折あったと思うんですけど、どう変化しました？
どう変化した？
まあ、いろんなほら、イベントとか、企画やられてるじゃないですか。そういうのもやっぱり当初で言うと、なかなかお客さんも見込めないから、下積みというか、どういう風に、経営やっていくかっていうのを、1年目って結構ぐるぐると回ったと思うんですけど、今2年経って、お店やってる上でこう変わったことってあります？
変わったことね、そうだな、あんまないっちゃない。
いや、めっちゃ大きいのあるじゃないですか。
何何何何？
館長さんが店長じゃなくなったって
こ
と？
ああ、そういうこと。そこは、まあ、店長うんうんってのもあるけど、やっぱ人を結構予想よりもね、雇ってるかなっていうのはある。
ああ、今何人ですか？
あ、でも、ね、今ちょっと先月に2人辞めちゃったんで。
あれ、なんで辞めちゃったの？
あの普通に、うちほらバイトの子だから、はい、本業がみんなあるんで。
あ、そっかそっか。
本業って言ったらだけど、みんな大体役者さんとか、声優さんとか、
はいはいはい、
先月辞めたのは声優の子2人なんで、
まあ、綺麗どころをね、
そうそうそう、
揃えてますからね。
だからまあやっぱりちょっと減ってて、でそれでも4人
今
いて、まあ、でもさっき言った店長っていう役割を1人その中で、そうそう、付けさせてもらって、で本格的にその上の業務からはもうほぼほぼ関わらなくてもいい体制にしたいなって。
え、その館長的にはノータッチでもお店が回るように？
そうそうそうそう、まあ、もちろんイベント企画とかもイベントじゃやるとか、あとはまあそういうのはもちろんあるけども、単純な接客面、店舗の回すってところはもう任せちゃう。
まあ確かにそうですよね。そういうのに付きっきりになっちゃうと他の業務が回らないっていうのもあって。
そうそうそう。あとね、やっぱり自分の時間がもう全くゼロなんですよ、関東に。で、自分の時間っていうのはちょっと言い方が遊ぶとかっていうわけじゃなくて、例えば外に行って人と会う時間とか、そう、それも、まあ、仕事の一環というか、やっぱそこで仕事が広がることもあるんで、そのフットワークを軽くしたいんだけど、そこがもう全く潰れちゃってるから、
前はね。
そうそうそうそう、もう店にいなきゃいけないじゃない。
確かにそうですね。
そうそうそう。だから店にいなきゃいけないっていう状態を、まあやめたいなって。
だからそれって紐解くと、じゃあ何してるかって言ったら、まあ卸とか、まあイベントの準備とか
って、ね。まあそうね。そうそう。だからきっかけはちょっとね、エッセンの、そうそう、ドイツに行くのも、結局そういう人がいないと、俺店離れられないじゃないですか。
そうですね。
そうそうそう。だからそういうのもきっかけにして、ちょっと店を離れられるように。で、それを仕事につなげられるように。
実際どうなんですか、それで。実績というか。
実績？難しいね。でも、じゃあそれこそさっき言ったね、そのオーナー同士で集まる会
社
も、そのおかげで行けるようになってるし。そうそうそう。
確かに確かに。
あと、やっぱり営業もともとやってたんで、人と会いに行くって次の仕事に絶対繋がるじゃないですか。他のお店ももう今見に行けなくなっちゃったから、
じゃあ見に行ってるんですよ、最近。
そういうこと、ジェリカフェの水道橋さんとか、
あ
そうそうそうそう、あとリオレさん、
はい、
そう中華街のとかにちょっと足運んだりとか、はい、でこれからもちょっとちょこちょこあのとこ行ってみようかなってお忍びで3月かけてヒゲつけて、あさとさんみたいにヒゲつけて、
いやいやあさとさん基本的にあさとルックスは犯罪者ルックスなんで
帽子かぶってこう
マブカにイモラルになっちゃうからじゃあ急になんか官庁っぽい人現れるみたいな
そうそう、
でも挨拶するでしょ結局、
わかんない、まあ、こっそり行くかも、
まああんまりね表立って行くとね、
そうなんか嫌じゃないですか、
コアパッチャーというか、
そうそう、ひっそり見に行ってひっそり見て帰ってきたいなっていう感じはするんで、まあまあそれはね一例として、
うんうん、
まあ、もちろん、ね、市場調査じゃないけどっていう時間ももっと取りたいんですよ、
はい、
実は情報遅れちゃうとちょっとねこの業界危険なんで、
ああそうですね、
そう
もう最近本当特にそうですよね、
そうそうそう、
もう日に日に情報が入れ替わってるし、でそれが表に出てる情報なんかは一部で、やっぱ裏で動いてるのはすごいありますよね、
そう、でもそういうの足切りつかなければ稼げないじゃないですか、
これねやっぱ私も思ったんですけど、
うん、あのねそんないやらしい話じゃなくても、うん、単純にお店に行って商品何が売ってるかなって見るだけで、
うん、
全然それは一つのお店の参考になるんですよ、
うん、
ここではこれ売ってる、ここではこれ売ってない、はい、で、あこんな意外な商品扱ってるみたいな、これやね、うちもちょっと扱いたいな、どこで仕入れてんだろうなみたいな、そういうのやっぱり、
ね、
そうそうそうそう、あるんで、やっぱネットだけだと見えない部分、
うん、まあそうですね、
そんなのそういうのも全然直接店舗に行けばすぐに分かることだったりするんで、
うん、最近行ったお店の中で、
うん、
個人的にここ気に入ったなみたいなのあります？
気に入ったな、
そのなんだろう、客観的な方、
ね、
要は仲良くしてるからとかじゃなくて、うん、こういいなちょっと真似たいなとかっていうお店ありました？
真似たいなまで行くとちょっと、あでもね、お店っていうのはちょっと違うかもしれないですけど、うん、ジェリジェリカフェキッズさんっていう横浜の、
はいはいはい、あれって期間限定でしたっけ
っていう話だけどね、うん、いつまでか決まってないのかな、わかんないけど、いつまでって聞いてないから、
うん、
あれね、お店も広いし、そうそう、販売スペースもあるし、
あれってもうなんか片隅で区画でやってるんじゃないですか？
区画でやってるんだけど、広い広い、すごい広い、
そ
う、
なかった、
うちの、ね、4階のフロアぐらいは全然あるから、
はい、
多分20坪ぐらいあるのかな、
すごいな、
そうそうそう、
ちょっとした期間限定イベントじゃないです
か、ね、そうそうそう、で棚も販売スペースもあって、でドリンクも、まあ、缶ジュースとかだと思うんだけど、
提供
してて、
うん、
冷蔵庫だったから、で料金体系面白いなと思って、
う
ん、子供だけ基本的に料金発生するんですよ、うん、そう、大人も発生するけど、大人は一番最初のワンタイムだけいくらだったか、それで500円とかかな、
はいはいはい、
発生して、子供も同じなんだけど、子供は時間ごとに課金されていくんです
よ、なんか逆なら分かります、
そうそう、大人はもう課金されない、その時間ごとに課金されなくて、
うんうん、
でいや面白いなってのはこれを真似られないなと思って、
はあはあ、
そうそう、やっぱりこの、うん、コンセプトで、うん、この場所じゃないと、
うん、
多分その客層を捕まえられないじゃない、
そうですね、
そうそうそう、だからこれはねすごいなというか、
これ誰の発案でしょうね、白坂 P ですかね、
うん、まあまあテナントとそのデパート側の一応オファーから始まった企画ではあると思うんです
けど、あじゃあそっちの提案もあるん
ですかね、企画自体は白坂さんかもしれない
と、でも慣れてますよね明らかに、ね、
料金体系とか内容に関しては多分ジェリカフ側でやってるんだと思うんだけど、
すげえな、
そうそう、あれはね、それでまあ一応ちょっと話は聞いてて、
うん、
全然いいですよみたいな、まあそれが儲かってる儲かってないとかまでは
突
っ込んでないけど、
はいはいはい、
でも全然悪くないみたいな話は聞いてるんで、
うん、
それはすげえなって単純に、
ディアシピールでだってお子さんが来るってそうないです
ね、ないね、最近ちょっとうち4階の正面の店がヨガ教室になって、う
ん、
そうで、ヨガ教室のねお母さん方なんて基本的に、
はい、
だから土日とかやってる時はお子様とかが一緒に来てて、
うん、
覗いてちょっと遊んで帰るみたいなことがたまにあるんだけど、そのぐらいかな、でも
ああそうですね、なかなか見ないですし、
そう
だお店によってはそのお子さんすごいウェルカムな、うん、まあ例えば1階、
うん、
1階でまあ子供も入りやすいとことかで入るのに見かけることあるんですけど、
やっぱりそのコンセプトとして大人と子供とどっちからお金取れるかってやっぱ大人からしか取れないじゃないですか、当たり前だけど、
そうですよね、そこなんですよね、
そうそう、で大人はじゃあどのぐらい来るかって子供2人に対して大人1人とか平気で、
うん、
だからどっちかって言ったら儲かんないじゃないですか、
はいはいはい、
子供の方に課金をする、課金っていうかまあお金を払ってもらう、
うんうん、
お金をつけるっていう料金体系は、
うん、
ちょっと考えてはいたけど、うん、ちょっと難しいかなっていうのを実現してるのがすげえなって、うん、さっきからすげえなしか言ってないんで語彙力を試してさすがに語彙力ないなって思って、
いや仕方ないです、そう疲れてるから
すげえな。
でもじゃあ今後のそのディアシピールとしてそういうところも取り入れたいっていうのは難しいとしても、方向性としてお子さんに向けた何かっていうのはやっぱ厳しい。
あのね、うちは考えないようにしてます、どっちかっていうと逆に、うん、まあもちろんね、あの中学生以下は半額とかっていうサービスもあるんですけど、
あるんですね、
一応ある、あのホームページにも書いてあるんですけど、でもまあご利用いただけるように半額にしてるわけではなくて、まあやっぱりそのファミリー層で来てて4人で来て、そのうち2人が中学生以下で、で同じ料金取って4人でね、1日土日遊んで8000円とかはさすがに厳しいかな
と。そうですね、
そう家族として一つのレクリエーションとして考えると映画より高いじゃない。
いや明らかに、
そうそうそう、うん、まあまあもともと映画よりちょっと高めではあるんだけど、ちょっと足運びにくいというか一つの選択肢に入んないかなと思ったんで、儲けてるだけで、そこにすごく訴求したいとかすごく来るとかっていう考えじゃないんで、だからそこはもうターゲット違うから、あんまり子供はうちは見てない。まあまあね、場所も場所だし階層も階層だからそんな来ると思ってないし。
へえ、じゃあ実際には最近やってるイベントってどういうものやってるんです？
うちのイベント？
イベント
やってない。
やってない、
やってない。
でも終わってない。この後何でしたっけ、ご板会。
ああそれはもう前からその草場さんが定期的にやって
る。ここの会もあれなんですけど、草場さんがやってるんです
か？そう、ご板といえばもう東京は草場さん。
すごいなぁ、いろんなお店で草場さんやってますよね。
そうそうそう、やってくれてるし、それはもうありがたいなと思って、お願いします。それはもうどっちかというとうちが全然まだお客さんいなかった頃にやりますよって言ってくれたんで、そうお客さん
ありがたいですね。
そう少しね、
あれじゃあしくじりシピールとかいろいろあったじゃないですか。
あれね、そう11月ぐらいにもう一回やろうかなと思ってるんですけど、あれただちょっと形を変えようかなと思って。
そうですか。
そう、次またそれをしくじりを聞いた人もまた来れるような。
ああなるほどね。
ただそうちょっともう本格的に始めたいなって人を対象にしたようなやつを。
館長は絡まないイベントはないですか？
ちょっと人狼始めようかなと思ってる。これはあんまり俺絡んでないや。
へえ。
うちのお上さんが、
あ店長さんが
もともと人狼界隈の人間なんで、
なるほど、
やらないって言ったら、あの GM やってくれる人をちゃんと集めてくれて、で、まあ、ちょっとこの前話したんで、それはそうですね、11月ぐらいから、ね、月に2回とかね。
そうね、やっぱ人狼クラスターはね、ものすごい数いますしね、そういうところにアプローチできるとやっぱ美味しいというか強いですよね。
まあ、平日なんだけどね、平日の夜に、下の階を使えばまあいいかなと思って。
じゃああれじゃないですか、もう茶陰のえのきさん呼んでですね。
はいはい。もう、名指し？
名指し。あんた人狼ね、造形深いし。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。だって TLPT も役者として出てますし、みたいな、なんかね、コラボとかも今後いろいろあったら面白いですよね。
はい。ぜひぜひ。
じゃあですね、
はい。
まあまあ、さらにこう突っ込んでいきたいところとして、館長さんが、その店長じゃなくなって、オーナーとしてそのやってる一日の流れ、仕事って何してるんですか？
一日の仕事の流れ？
例えば何時にそもそもお店に来てるの？
あ、俺ね、最近だから、まあまあ、でも13時には基本的に、
あ、じゃあ開店タイミングで館長さんいますかって言ったら、いないですね。
いないこともある。パターンがあって、あの、13時から他のキャストの人が、子が入ってる時と入ってない時あるから、入ってる時はゆっくり来る。入ってない時はもちろんお店開けなきゃいけないから、
あ、そうですね。
で、基本的にうちのキャストの時間帯って14時から23時の時間なんですよ。そうそう、就業時間が。
はい、
で、そうすると9時間があるから、で、休憩が1時間あって、8時間ロード、
なるほど。
そうそうそう。まあ、1時間は、最初の1時間は、まあそういうシフトだと誰もいないから、自分が来て、開けて、1時間上でぼーっとして、まあぼーっとしてないけど、
平日とかね。
そうそうそう。で、あの、交代するんだけど、まあ1時から入ってることも全然最近あるんで、1時から入ってる時は、まあもうゆっくり、14時とか15時ぐらいに来て、
はい、
そうそう。でも大体ね、午前中仕事してます。そう、家で。
ああ、家で持ち帰っちゃうタイプ。
もうパソコンがあればどこでもできる。
大丈夫です。あなた新婚ですよね。
大丈夫、もう朝にはいないから、うちの奥さんも。仕事行ってるから。
そこは認めてくれてるんですか？
あ、もう全然、そうですね。
わあ、いい奥さんですね。
うちの奥さんはできた奥さんです。
おで、実際どういう作業をやってるんですか？
まあ、
話せる範囲で。
そう、話せる、全然話せるけど、まあ結局、外とのやっぱりやりとりが多くて、メールベースでの、まだね。
外って海外？
海外もあるし、海外はね、だから結局夜の、2時、3時ぐらいまで結構海外とのやり取りはあるから。
あ、そかそか、まあもちろん時差あってね。
そう、アメリカだからとかだともっと朝5時とかまで全然、やり取り があって、うん、でそこが終わって少し寝て、
うん、
で起きて、うん、で、まあ、お店は任せてるけども、うん、システム周りはでもまだ自分がほとんど握ってるんで、
はいはいはい、
予約の処理をしたりとか、
あ、
そうそう、あとはそのイベント の, そのページを作ったりとか、うん、画像を作ったりとかっていうのは全部、
う
ん、ここは結構時間かかる、やっぱり、
まあ、
そうそうそうそう、
ね、
で、うん、ホームページのね、その調整をしたりとか、
うん、
するのは家でもできるから全部家でやったり、午前中家でやったりして、
うん、
お店に出てきたら、うん、まあ、そこは対外的なコーナーに国内の取引先との話は昼間しかできないから、
うん、
そこを処理をしてみたいな、
うん、そう、それはもう電話とかメールとか、
もうほとんどメールベース、
じゃあもしですよ、うん、なんかこうサークルさんなり企業さんなりが、うん、館長さんに急にこうアポなしでお話ししに来ても対応はしがたい、
あのね、今ね難しいです結構、っていうのは昔は上にいたんで、
あ、4階ね、
そう、うん、あの4階にいたんで店舗にいたから買ってきてもちょっと話してたんですけど、うん、今は基本的に下にいて、
その3階の事務所でね、
そうそう、で、うん、だいたい締め切りに追われてるんで、いろんなこと
だわな、これがまたな、返すのもなんかあれだし、
そうだから
内容難しくなりますよね、
できれば、そうできれば知り合いだったら LINE でも何でもいいから1本飛ばしてほしいし、事前に、
うん、
そうで面識のない方だったら、うん、一応その相談ホームとか、
あ、ありますね、
予約ホームをちゃんと、そう、ね、用意してるんで、うん、そういうところからあの時間を確保していただければ、
うん、
まあ、その時間に一応作るようにして、
はいはいはい、
やりますんで、
まあ、よかったよかった、
そうしていただきたいなって感じ、
まあ、受け口はねやっぱあった方が、
そう、ちょっとね、それ全部受けてると今もう営業電話もあるし、
あ、
その飛び込みの、 あのサークルさんがね、
うんうんうん、
とはいえ、まあ、営業じゃないですか、言ってしまえば、
うんうん、
そう、そういうの全部これいいですかいいですかって言われちゃうと、うん、全部止まっちゃうんで、
あれはその、売ってる商品で、まあ、欠品とか破損があった場合の対応も館長さんがやってるんですか、
う
ん、
それは最終的にうちはやらない
やらない
やらないっていうのは、あのうちだけじゃなくて最終的にメーカーさんがやるんで、
うんうん、
メーカーさんにご相談くださいっていう、
そうなんです、
ね、そう、もちろんうちので取り寄せてるものとか、うちでから販売してるものはもちろんうちで、うん、
ああ日本語版とかね、
そうそうそうそう、日本語版もそうだし、うちで輸入して仕入れて500つけてやってるものはもちろんうちでやるけども、
うん、
まあ、それはどこのメーカーさんでも一緒で、
うん、
そこがやるんで、でうち挟むと面倒くさいんですよ、逆にそれはうちだけじゃなくて多分どこの販売店さんに挟むと、
はい、
その販売店さんが結局同じルートで問い合わせをして、
はい、
でその販売店さんが取ってきて、
うん、
またそのお客さんに渡してってやると日数もかかっちゃうし、
まあ、そうですね、
そうそうそう、手間もかかるんで、うん、もうそれでお願いしちゃう、
そう、他はないんです、1日の作業、
1日の作業、うん、あとなんだろう、結構、うん、だから本当に原稿書いたりとか、
原稿
あのクロスレビューの原稿書いたりとか、あと
出足切りクロスレビューね、
外記事に出す原稿時間があれば書いたりとか、
うん、
あと、まあ、今ね、
あれはよ、動画はよ、
動画今最近だからちょっとできてない、できてないっていうか、ちょっと
スピールガールズはよ、
あ、スピールガールズ編集ね、撮ってあるよ、
撮ってあるだけでしょ、
まだ4本ぐらいまだ、
いやー、もう早く出してくださいよこれもう
手を回ってんの、いや全然、あの夏に撮ったから
大丈夫、彼女たちがおばさんになってから配信されたら意味ないから
それはそれでプレミア映画
誰だこれみたいになっちゃう、
だみんながね、こう極端に体格が変わらないうちに
どうだろうな、どうだろうな、それは
まだ大丈夫、
まだ、まだギリね、
そうギリなんで全然大丈夫、
あ、本当にはい、ありがとうございます、うん、じゃあですね、
はい、
まあ、昔描いていた、
うん、
目標とかこう理想像って何でした、
はい、
要はお店やる前もしくは やりだしてすぐの、
うん、
こうありたいなみたいな、そしてそれは今何パーセント叶ってるかっていう、
なるほどね、理想像、理想像っていうとちょっとどこまでが理想か分かんないけど、うん、やっぱり目標って決めてるんですよ、1年間目標、
はいはいはい、
5年間目標、10年間目標、
それは売り上げの数字、
あ、売り上げも含めてそのどういう事業展開をしていってるか、
お
う
お
う
お
う、そうそう、1、2、3、5、10ぐらいで最初作って1を、そう、うん、で最近ちょっとサボってるから、
うん、
そのサボってるっていうのは今からじゃあ3年後とかっていうちょっとこまめに毎年更新はまだしてないけど、
はいはいはい、
そう一番最初 の, その理想像でいうと、まあ、1年目は、まあ、の黒字化、
うん、
多分言ってると思うんだけど前の収録で、うん、
はい、言ってましたね、
そうそう、で2年目は法人化、
うん、
そうそう、で、まあ、2年目っていうか2年目終わった後にね、
うん、
でその1年目から2年目の間には卸を始めて、
うん、
で商品も1ヶ月に1本ぐらいその卸の商品増やしていって、2年目に法人化して、
はいはい、
そうそう、で5年以内にもう1店舗作っ 作ってみたいな
と。5年目にもう1店舗、
5年以内ね、5年以内にもう1店舗作って、ね、10年目には従業員はまあ10人ぐらいは確保したいなみたいなのはもちろんあるんだけど、はい、そうそう、もうあまりざっくりね、今すごいざっくりね、
まあざっくりね、
そうそうそう、はい、でもやっぱり状況変わってて、うん、なんとなくまあその短期のものはクリアしてるかなって感じはするんだけど、
ほうほうほうほう、
でもじゃあそれを今からじゃあ3年後だよね、最初の5年目の目標で言うと、はいはい、までにその5年目の目標は叶えられてるかっていうと意外と難しいかなっていうふうに思ってて、もう1店舗と考えるとまあちょっと
まあつばいが増えましたからね、
まあそうそう 0.5 ぐらいは増えてるけど、うん、店舗数として、そうもう1店舗増やすかな増やさないかな、
でも黒字転換はもう叶ったわけですよね、
うん、黒字転換はそれでも1年かかったけどね、
はい、
そう最初ので、卸も始めたでしょ、
はい、
うん、月1本の目標が今ちょっと切れつつあり、
うん、
でもその代わり日本語化っていうあまり組み込んでなかった目標が、
ああそっか、そもそも日本語化にそのまあ今日本語版で言うと、うん、チェックポイントチャージ、
チャージで次今もう一本動いてて、
多
分もうこれ流れてる頃には出てると思うんで、情報が言って構わないと思うけど、プライバシーっていう、
あそっかそっか、
そう18歳以上推奨ゲーム、ね、そう、う
ん、伝説の
エロゲー、
エロゲー、
アダルトゲーム、
いいゲームじゃないですか。
そうそう。で、18禁にしちゃうと、本当にアダルトになっちゃうから、18歳以上推奨で。
推奨ね。
はい、推奨で、はいはい。
え、アナログゲームって18禁ってそもそも存在するんです？禁はないんですよね。
いや、あるでしょ、海外に向ければ。
あ、そうなんですね。
カーマスートラどうなの？
カーマスートラ18プラスってなってますけど、あれって推奨じゃないのかな、わかんないです。
でね、炭酸さんにアートワークお願いして、
あっそう、鉄板の炭酸ストーリー。
で、立ち北さんに作ってもらって、でも本当ね、手がかかんなくてびっくりしちゃって今。
あ、かからない？
そう。
意外と？
意外とっていうか、みんなもう知ってるじゃない？もうボードゲームの、
はいはいはいはい、
もう1から10まで、
うんうん。
自分なんかでも全然ね、制作には、
あー、なるほどね。そ
う、知ってるから、立ち北さんはもう全部提案してくれるし。
なるほど。任せれば、じゃあもうほとんど、じゃあうまいことやってくれると。
そうそう。もちろん判断は最終的に判断はうちがするけど、
うん、
で、炭酸さんからデザインが上がってくるし、うん、もうルールブックと箱と得点ボードみたいな、うん、でこんな感じも言わない、なんかお願いしますって言ったら、うん、わっと全部上がってきて、
わありが
いい感じで、
うん、
そうもうほんと細かい修正だけで OK みたいな感じで上がってくるし、そうだから期間もそんなになくて1ヶ月ぐらいで全部まとめなきゃいけなかったんだけど、それももう全然 OKOK みたいな、
炭酸さんは、
炭酸さんは別に納期のこと何も言ってもなくて、そうここまででいいですかって言ったら、うん、分かりましたみたいな感じ
で、いやでもタッチとか誰が担当するとか、
うん、まあもちろん中ではねいろいろあると思うけど、全然こっちに見せないんで、そう全然楽で、その作者にもアートワーク見せてこの方向でいいって言ったら、うんうん、ドキドキしたんですよ、もう時間もないから、
はいはいはい、
でまだ完成形じゃなくてこのテイストでって言って、うん、投げたら、
うん、
いいとも悪いとも言わず、多分日本のことは君が一番よく知ってるだろうから全部任せるよ母って書いて、
その向こうのブランド側が、
そう
すげえ、まあ信用なのか別にいいよみたいなことなのか、だってもう実際プライバシーっていつのゲームですか、
2004年のゲーム、
ああだそれはまあメーカー側からしてももうそんな今からね、
そう
ハンドリングするっていうのもないから、う
ん、で一応ドイツ語版とフランス語版出てるから、
うん、そう、
まあ、ドイツ語と英語はまあ両方入ってるのかな、でフランス語版とかいろいろ出てるから、まあこだわりじゃないけどさ、まあ、まあフランス語版全然テスト違うし、
うん、
そうまあまあいいんじゃないのみたいな、
えその日本語版じゃあやろうってなんでなったんですか、
あさとさんが、
うん、
日本のボードゲーム文化にエロがあってもいいよね、
うん、ああしょっちゅう言ってますね、あの人薬決めるとすぐ言うんですよ
本当に飲んでるよ、お酒飲みながら、うん、それをすごい熱弁してて、
はい、
で近くにいた小野さんもこう、小野さん
ああはい、テーブルゲームズインザワールドのね、
そう、うん、ちらでエロゲーの文化作りましょうよって言い始めて、はいはい、
うん、
何言ってんだこいつは
いやまたまたそんなこと言って絶対ノリノリだった
でしょ、もう小野さんもノリノリでいいですねみたいな感じで、
絶対そうだ、
そうだ小野さんはじゃあプロモーション系はうちの方でもちろん取り上げますし、
うん、
じゃあ何を作ろうかみたいな、作るときはまあうちの方でもバックアップしますみたいな話だったんですけど、うんうん、まあ、どうせやるならもううちで作っちゃおうかなと思って、うん、そう一個そのプライバシーって話もその時出てたから、一個プライバシー案件取りに行ってみますわみたいな、
うまくいっちゃったんですね、
全然もう二つ返事で、二つ返事って話言いにくいですけど、そうちょっと警戒されました、
想像してたよりは
楽に
うまくいったな、
そうそうそう、
あっちはチェックポイントチャーリーは
もうあっち の方が2つ返事でいい、あっちはもうメーカーと直でやってたんで。
あれブラジルでしたっけ。
あれはブラジルっていうかね、チェックポイントチャーリーを作ってるのはスペインの。
あ、スペインなんですね。
ブラジルの会社のスペイン支社。
ブラジルが母体。
母体。
変なので
、世界6カ国ぐらいに支社があって、
へー、
そう、支社ごとにそのゲーム作ったりもしてるから。
え、じゃあ他の業務もやってるとこなんですか。
うん、ボードゲーム、印刷会社。
あ、そういう
印刷会社だから、あのアメコミとかのコミックも出してたりとか、そうそうそう、印刷ってか出版社、出版社ね。
でもそこもうまくいって。
そこもそうね、うまくいって。
それが第一弾でしたっけ。
そう、第一弾で、
うんうんうん、
そう、そこもね、もう全然いいよいいよで。で、今回はメーカー通さずに、
うんうんうん、
作者に直接コンタクト取って。
おお、プライバシーの。
プライバシーはね、そうそうそう、下請っていう結構有名なザゲーム作った
し、
ね、
はいはいはい、
ザゲームとかバサリとか、
うん、あ、もう名作ぞ。
そうそう、その辺を作った人なんだけど、
うんうん、
そう、直接コンタクトのどこに連絡していいかわからないから、
うんうん、
で、彼のホームページ持ってるんです、作者の、
はいはいはいはい、
ホームページ持ってて、連絡先あるかなって書いてなくて、
うん、
で、どうしようと思ったら、うん、その作者がホームページ内で、僕は定期的にゲーム会をやってるから、う
ん、
参加したい人はここにメールしてねって。
出た来たこれだ
これだなんでここにあるんやん。
反則はさないけど。反則。
ごめんねって、メールアドレス見つけちゃったからこっちに送ったけどって言って。
しかもそれでうまくいっちゃって。
そう、結構偉い人なんだよ。
あ、そう。そうなんですか。
そう、そのだからザゲームの会社の取締役とか。
あー、そうなんだ。
そうそうそうそう。MVS っていう会社の。
立場ある人。
そうそう。
だから作ったと拍子なんだね。
そうそうそう。
まあ一発のデザイナーでそんな話できないですからね、本来はね。
まあそうですね。
うん。
だから自分でもう版権持ってるし、会社も持ってるし。で、ドイツはアミーゴはね、もちろん権利持ってるかもしれないですけど、
うん、
まあ、契約書見る限り、うん、契約書来て、まあ、契約して、送り返したんですけど、
う
ん、なんか半年間裁判しなかったら権利がなくなるみたいなのが書いてあったんで、そう、あ、品切れしてからね、品切れしてから半年間裁判しなかったら権利なくなるみたいなの書いてあったから、あ、じゃあもうこれアミーゴ持ってないんだなって、後から理解したけ
ど。なるほど、なるほど。
そうそうそう、それで、まあ良かったなと思って、アミーゴに持ってったらまため
ん
どくさい話になったなっていう。
まあそうでしょうね。それは大変でしょうね。そうしたらもう多分このスピードでは出せないでしょうし。じゃあ今後もそういうのやりたいんですか。
やりたい。だからプライバシーがどれだけ売れるかね。
これがまたわかんないもんでね。
そう。
だ、周りは、お、班長すごい、それを絶対買うよ買うよってみんな言うんだけど、これが世間一般だと。
あとはどのぐらい、その、ボードゲーマーじゃない人が食いついてくれるかっていうところ、プライバシーに関しては、そう。
テレビで取り上げてくれたら一発なんですけどね。
AV 上でやってくんないかなと。
それは正直ね、相性いいですよね、
めちゃめちゃいいよ。
カーマスータラも思いましたけど、これ AV に向いてんな。せめて深夜番組でなんかこうやってくれたら、最高だなとか思いますけど。
チャック下ろさせてやで。
出たまた。またその番組名出たよ。
まあ、そこはうまくいけば、
うんうん、
実際ゲームね、1本作る、日本語版1本作るっていうと、
うん、
やっぱどんなに安くっていうか、安く見積もっても、
うんうん、
やっぱ4000弱ぐらいの定価のゲームなんで、
はい、
で、数もそれなりに作るじゃないですか。
うん、
ここのつばいの作る倍ぐらいの金額がやっぱ動くわけですよ。
もうじゃあ運百万じゃん。
まあね、1店舗作るまでは言わないですけど、でも言ってしまえば、上の、あの、ディアスピールを作った時ぐらいのコストがかかってる。
うわー、それはすごいっすよ。
上作るの安かったから、ね。
だからもしかしたら日本語版の話しなければ、もう次の店舗展開できてたかもしれない
けど。いや、それはね、そう、天秤にかけたんだけど、
うん、
やっぱね、店舗を作るのは、
うん、
ディアスピールは最初だったからよかったけど、
うん、
今、後発になっちゃうと、うん、どんどんどんどんやっぱ内装費とかはね、絶対加算できる。そうそう、今のレベルに合わせた内容を店舗にしないといけないから、
うん、
やっぱどう考えても5、600万ぐらい必要だから、
はい、
それだったらゲーム作った方が安いなって。
へぇー、でも見込み違うじゃないですか。
見込みってのは。
だからもうその消費者が、
うん、
その要は遊ぶ場を作るのと、
うん、
買って、
うん、
ずっと遊べるものかもわかんないけど、それを今後売り続けるかわかんないものを作るのじゃ、うん、私だったらその天秤はお店にしちゃうかもしれないですね。
本当に、うん、お店って難しいよ。あとお客さん来ること前提にしたらその天秤でお店の方が重いかもしれないけど、
ね、場所にもよりますけど、そうはありますよね。
商品が買われるか買われないかっていうのと、お店に人が来るか来ないかって同じ、
どっちもリスク高いのか。
そうだったらかかる金額が大きい方がリスクは高いですよ。
確かに確かに。
そう
でもそのどうです、実際何パーぐらいなんですか。まあ、話戻しちゃいます。
あ、何パーぐらいだから、
理想として叶った、
だ だからその短期的に言えば、まあ、50-60% ぐらいは必要だと思うけど、長期的に見ると、まあ、10%とか5%とか
高すぎじゃないです
よ。いやっていうのはやっぱり周りの状況も変わってきてるから店舗も増えてるしね。
正直ここまで増えるとは思わなかったですよね。
思ってない。思ってない。てかすごいなって思って。ほら自分の、後に店舗ができることは想像してますよもちろん。そのでもスピードがすごいじゃないですかペースが。でそのペースって誰が作ってるかって言ったらやっぱ後発の人がどんどんペース作るわけじゃないですか。でも後発の人は当たり前だけど前走ってる人が見えるわけで、その見えてるのに、そこにまた列に加わろうっていうのを、
これもまあいろいろあって、母体が別の企業さんで、そのちょっと今ボードゲーム流行ってるから、まあ言い方悪いですけどボードゲーム流行ってるからちょっとうちでもお店出してみようぜっていうのはなくはないじゃないですか。そして現実的にあるのがひっそりと実はお店を畳んでいってるところもあったりして、あれなんかアカウントなくなってるとか、やっぱ見かけるんですよね。でこういうのってやっぱ表にそんな出てこない。なぜならうちやめますとか言ってババーンとは言わないから。
うちやめますって言って話題になるところは多分お客さんがそれで見てるから、
そう、
まあ、そんな状態にはならないかもしれない。
ってなるとひっそりとなくなってるお店も考えると、やっぱりいい状況、いい市場っていうわけじゃないんだけど、それでも一月やっぱ2つから3つ都内だけでも増えてってるっていうねペースあって。
いや僕ね何がそのほらよく言うレッドオーシャンブルーオーシャンっていう言い方するじゃないですか。で多分入ってくる人がレッドオーシャンって分かって入ってくるわけないじゃないですか当たり前だけど。じゃあどこが青く見えて入ってくるのかなっていうのは本当にあの聞いて回りたい感じですね。まあ別にそれいい悪いじゃないですよ。本当にこれに関してはあの批判的に聞こえるかもしれないけど、別に入ってくることが悪いとかでもないし、いい悪いじゃなくて、純粋にこの業界今どういう風な青さで見えてるんですかっていうのは中にいると分かんない、そう僕は赤く見えてるから完全に。
そう思惑いろいろあるなとは思うんですよね、だから今度お店やるんですよ、あそうなんですね、じゃあどういう感じでやるんですかって聞いても、いや特にプランはそんなないみたいな、でゲームもそんな取り揃えてなくて、実はボードゲームそんなやったことないんですよねみたいな人もいるから、もうこれは完全にやっぱりもう母体の企業の流れで一貫でしかやってないってことがだったりするんで、ただやっぱ消費者からしたらそんなの分かんないから、どのお店がどうでっていうのはやっぱ行ってみて、あこんなもんなんだって、で悪いパターンを言うと、ボードゲームカフェ初めて行ってみよう、行ってみてあまりにも悲惨な状況だった時に、あなんだこんなもんなんだって思われてその業界には足を突っ込まないというか、
まあね
っていうのがあると私としてはやっぱちょっと寂しいなとは思ったりはしますけど、
まああまりねその初心者さんだけで、その本当にボードゲームを知らない人がパッと飛び込みで来るお店っていうのは、まあジェリカフェさんとか
ね、
本当にそこの集中してると思うんで、パッと始めてもそこにフラッと来るお客さんそんなにいないと思うんだけど、
ないと思いますけど、
そうだからもうそこのね被害はまあまあないとは言わないけど、
とはいえほらジェリカフェさんなんか、じゃあ行ってみようって言ったらもう常に満席で、まあディアシピールだってね、まあ平日はまだちょっと余裕あって、もう休日なんかもういっぱい予約でいっぱいだったりするじゃないですか。だから不意に興味持っていくっていうところで言うと受け口はやっぱ難しくて、その対応できるお店、
そうでちょっと皆さん勘違いしてる部分があるかもしれなくて、お店開いてる方ね、
赤側で、
そうだから今もちょっと話あったけど、ジェリカフェが満員だからといって他のお店に流れないん
です。ああそうね、
そう。
そうね、これね、
うちが満員だから他の店に流れる方いらっしゃるかもしれないですけど、ジェリカフェ満員だからって別に他のお店に行く方ほとんど僕はいないと思ってて、
それはどう分析します？
そうジェリカフェにだって行くお客さんってジェリカフェしか知らないっていうか、ボードゲームカフェといえばジェリカフェ、他にあるって意識がないお客さんがやっぱ多い。
まあそうですよね、
だからジェリカフェはジェリカフェ満員なんだ、じゃあボーリング行こうとかカラオケ行こうとか、
ああまあ間違いそうなんですよ、
そう買い物して帰ろうとか、
そう
渋谷だしみたいな、
だってこう行列のできるラーメン屋行こうとして、あまりにも人多いからやめたっつって別のラーメン屋行くってなった時に、そんなんね、いちいち調べて周りのお店で行くなんかはよっぽど時間ないとないし、
そう目の前にね他のラーメン屋があったら入るかもしれないけど、じゃあちょっと今調べるからみたいな感じで駅2つ3つ超えたラーメン屋に行くかって行かないでしょ。
だから結局は SNS じゃないですけど、そのブランドを楽しみたいというか、そのイメージを味わいたいみたいなところは、特 にジェリカフさん多いか大きいからっていうんで言えば、だから今後お店、うん、そのお客さんが溢れてるからっていうのでは見込みは確かに、
うん、そう、ね、これジェリカフに限らずどこのお店も大体そんな感じだと思うんですよ、うん、基本的には、まあ、だからすごいボードゲームの人口って増えてるますけど、うんうんうん、あ、ね、プレイ人口増えてるけど、うん、でもそこであのジェリカフさんに行く人、うちに来てくれる人、遊びカフェさんに行く人っていうのは、うん、そこに目的として行ってるわけだから、うん、そこはいくら満員で儲かってて、うん、儲かってて、まあ、にぎわっててか、にぎわってて、で、あの、それが見えてるとしても、じゃあ、新しく作ったお店にその人たちが流れてくるわけじゃないし、
そうですね。
そうそうそうそう。
結局、うまい具合に住み分けできちゃってるんですよね。
そうそうそう。
なんだかんだで。だ、
僕たちがやってるお店っていうのは、あの、八百屋とか、一般的にどこにでもあって、どこで買っても同じものが買える、スーパーとか。
ではない
です、ね。ではない仕事だと思ってるから、そう。だから、他がね、にぎわってるから、そして自分のところもお客さんが入る、来てくれるっていうのは、もうそもそもの見込みとしては結構危険な見込み方、うん、そう。
だから、あるとして、あることとしては、うん、その住んでる場所、
うん、
で、そこに例えば学生さんが多いから、うん、もしかしたらそのお客さんの、まあ、まあ集客見込めるかもっていうのは、当然それは建てた場所によってのメリットはあったりはしますけど。
そうそうね、これもね、そう、僕も地域ってよく言われるんだけど、地域の人を捕まえるのはもっと大変。
ああ、だから都心じゃない方ですね。
うん、そうそう、あの会社帰りとかっていうお客さんは比較的捕まえやすい。
いや、本当そう。
そう。でも学生さんとか、あと近所の主婦とか、子供とかっていうのは、うん、よっぽどそこの地域にもともと根付いた人、うん、要するにもう知ってる人が、うん、あの、知ってる顔を呼んでくるんだったら話があります、
はいはいはい。
例えばこの前さっきちょっと話したリゴレさん、
はいはいはい、
中華街の。リゴレさんなんかはオーナーさんが中華街の営業やってた方なんで、中華街みんな知ってるんで、うん、あそこに店建てれば中華街の人が遊びに来てくれるんですよ。もともと知ってるから。
はいはいはい、
そうそう。でも、もともと知らない土地に、大体みんな建てるじゃないですか。
はい、
ただそこの地域の人に訴求するのっていうのは、
まあ、
そう、ボードゲームは呼んでくるよりも大変です。まあ、
しかもまだ都会ならいいんですよ。
そうそうそう、
お互いに知らない人がもう慣れてるから。うん、でも特にその、まあ東京とかじゃない地域側だと、もう本当によそ者扱い、まあ大げさに言うとね、やっぱそういうのもあって、よくわかんないお店になんか子供連れてとか知り合い連れて行くのなんか、いやごめんごめんみたいなのもあったりするから、そこの信頼関係築くのでまた大変だし。
そう、学生さんもね、これも何回か話してるかもしれないけど、やっぱボードゲームカフェは敷居高いですよ、学生さんには。学生さん集めてうまくいってるところもあるかもしれないですけど、でもね、やっぱ夏休みとか長期休暇、学生さん的な試験休暇とかっていう時は、はいはいはい、来てくれるかもしれないですけど、うん、普通に授業ある時は、そんなにね、俺学生さんが頻繁に足運んでくれるイメージ
ない。お金ないからな。
そうそうそう、それもありますし、
だ人数に対しての売り上げで言うとね、結局物は買ってくれなかったな、みたいなのも絶対ありますからね。
うちにも学生さんね、やっぱ休みになると来てくれますけど、
そう、めっちゃ多いじゃない
ですか。そうそう、でもね、一人で来る方いらっしゃらない、ほとんど。やっぱグループで来るんで、3人、4人、ね、5人っていうグループで学生さん来るんで、
ね、
学校ある時は、そのグループで学校で遊んじゃうんですよ、結局。
あー、まあ、そりゃそうだわな。自分が学生の頃思い出しても、やっぱお金かけていくのって、そこがよっぽどなんかトレンドだったら、自慢したいから行きたいとかありますけど、なければやっぱ、学校でお金かけずに、それこそ人狼、その、まあ、キットさえ1個あれば、
そうね、
みんなに回し続けれるゲームとかで、やっちゃうっていうのは基本でしたもんね。
そう、だから学生呼べるんだったら、学生ももちろん来ますよ。
うん、
学生呼べる店舗は、学生以外のお客さんも多分呼べてる。だから学生さんを当てにして、学生だけ相手にしてれば、それなりに集客があるだろうっていう見込みは、結構危険。
じゃあ、ディアスピールのアイデンティティって何なんですか？
うちのアイデンティティはもう何回も言ってるけど、うちはちょっとボードゲームをかじった人が2軒目に見つけてくるお店だから。
ああ、そうですね。
そうそうそうそう。
その揃えてるゲームにしてもそうですし、
そうそうそう、
客層にしてもまあ。
で、まあ、ジェリカフさんには申し訳ないですけど、やっぱジェリカフさんに店舗目行くじゃないですか。
はいはい、
そこはもうジェリカフさん、いや、頑張ってって。
うん、
そうで、ジェリカフさんに、まあ、それ1ヶ月2ヶ月通うかもしれないですけども、うん、そこからやっぱりボードゲームをし始めると、どこで買えるのかとか、
はいはいはい、
どんなものがあるのかっていう、うん、今度ネットで検索し始めるじゃないですか。
うん、
そのここで引っかかればいいな。
うん、
で、うちに来たお客さんは、これもジェリカフさん申し訳ないですけど、ちょっと安いですやっぱジェリカフさんに比べると。
金額が、あの、
フルで5時間遊ぶんであれば、そんな変わんないんですけど、うん、1時間、2時間とか3時間とかっていう短時間で遊ぶと、うちの方がやっぱりちょっと料金的に有利なんで、
うん、
そうすると、あの、特に平日の夜なんかは、うん、ジェリカフさん さんしか知らない方がいらっしゃったりすると、
はいはいはいはい、
こんなに安く遊べるんですかみたいな感じで帰っていかれる、まあ、リピートするかどうかまた別ですけども、そういうまた一つうちはこのジェイカーさんで遊んだ人が少しメリットに感じてくれるところもあるんで、
なるほど、
そう料金的にもゲーム数的にも、だからまあそこはうまくシェアできればいいなと思って、
私から見ると、まあ、もっと言いたいのは、その金額に対して の, その内容の濃さがやっぱディアスピールの売りとして大きいかなと思って、あれだけのその、まあ、元々コレクターであった館長さんの、まあ、ゲーム
私物
で見ると他のお店ではないものがやっぱ多く取り揃えてあるんで、遊びやすいし、他の人を連れてきた時にやっぱインパクトですよね。
そう、
うわこんなにあんだみたいな言いやすいんですよ、
やっぱりその驚きっていうのは最初から演出したいんで、まあ、あんな感じでやらせてもらってるんだけど、
はい。
はい。
まあ、そんな感じですね。ありがとうございます。
いえいえ。
じゃあですね、ちょっとターニングポイントも教えてほしいなと思うんですね。お店通して、ここがこう分かれ目だった、運命の分かれ目だったなって、この2年間の中だとどっかありました。
ここが運命の分かれ目。ツバイを作る直前ぐらい。
ツバイもそもそも、1年ぐらい前でしたっけ？
そう。2016年の12月かな。
ああ、そうなんか。
そう。
だから同じビル内で、階の違うところに、もう一部屋、
そうですね。
借りたっていうこと
ですね。そう。で、あれがタイミング的に、さっき1年間黒字化するのにかかったって話をしたじゃないですか。そう。で、要は8月の末、まあ、9月ぐらいからは黒字化してるんですよね、去年
は
ね。
はいはい。
で、次、スパイトってのは12月じゃないですか。で、この3ヶ月間。
だ
この黒字化したけど、でも、まあお客様もありがたいことにいっぱい来てくれて、そう、カフェっていうか、まあそのカフェスペースも黒字化しました、商品も黒字化してます、じゃあ次に何をしたら売り上げが上がるんだろう、そう、もうだって上はね、キャパいっぱい、まあ、平日とかは空いてるけど、土日とかはキャパいっぱいになっちゃって、まずイベントが置いてないのと、
そう、
イベントやっても、じゃあどっからどこまでイベントとして確保しておけばいいのか、来なかったらこの席無駄じゃんみたいな、
そう、
打てない。でもそこをなんとか人を呼ぶわないと商品がそんなにすごい売れるかっていうと、まあ、もちろんだんだん売れるようになるかもしれないけども、急には売れ始めることはないと。
なるほど。
だから席数増やすしかない。でもじゃあもう一店舗建てるか、そんな金はないと。投資化したばっかりで、で、下が空いてるどうしようって考えて、やっぱそこを建てるか建てないかすごい葛藤があって、やっぱここもなんだかんだってね、200万弱ぐらい
かかって
る
から、まあ、買いますからね。
安い。それでも安いですよ。すごく安い。けど、かかってて、その金額をかけて、まあお客さん来ないかもしれないし、でも維持費が毎月絶対かかってくるし、っていうところをやるかやらないかのターニングポイントが、ね、それが一番ターニングポイントだった。
実際どうです？やっぱ後悔なく。
あ、全然ない。
やってよかったなって。
よかった。まあ、やっぱり最初の3ヶ月、4ヶ月ぐらいは、もう全然使われてなかったんで。
怖いですよね、その時はね。
土日にちょろちょろね、やっぱ上が破れたから少し使えますぐらいの内容しかなかったから、やべえな。でもそれでもほら、平日の、隔週じゃないか、月に2回だけ火曜日がイベントやってるんで、
はいはい、
その時はすごく重宝してて、この使い方で正しいんだなとは思ったけども、そこ以外あんまり使われてなかったから、やべえなと思ったけども、もう今はね、もう全然、土日になればまあ多少でも、やっぱり下に炙れてくる人は、あとはイベントも打ちやすくなったし、で、多少上がね、満員でも、まあまあ、フリーのお客さんに通せるようになったんで、まあいいかなっていう。
まあだとね、言っても他のお店さんは真似できないですけどね。
まあ土地がね、土地っていうかその、開くかどうかの問題も
そうですよね。
同じところに、
ね。だから伊達あずみさんのところはね、上の階取る取らないみたいなのはありましたけどね。
まあね、開いたらまたトライするとは言ってますよね。
なるほど。じゃあターニングポイントはそこだったとして。
そう。
じゃあ一番思い出としてね、良、
うん、
かったものと悪かったものを教えてほしいですね。
良かったものと悪かったものね。良、かったのは、
私もまあ館長さんと、そのオフの時とかでも一緒にいろいろ飲んだりするじゃないですか、そこで聞ける話もいろいろあったりするんですけど、いろいろあったよねっていう
悪かったのはね、もう完璧に、あれですよ、去年の年始にバイトが辞めちゃった時ですよ。一人しかいないバイトが、もともと一人しかね、当分雇うつもりなかったから、一人しかいないバイトが、もうポッといなくなって、
パーンってね。
パーンって、やべえって、1ヶ月間ぐらいずっと俺が店を一人でやるっていう状態が続いて、
あったな
そう。
あの時のテンパりぐらい異常だったもん
ね。やべえって。で、お客さんもそれについて、もうね、つき始めてた頃だったから、土日はそこそこ忙しいし、でも俺一人しかいないし、みたいな、そう、他の仕事は全くできないでしょ。 で、2月から、ね、来てくれて、うん、その子はこの前、ね、9月で辞めちゃったからさ。
そうか、そこからいたんだ。
そうそう、1年半以上思っておいた、うん、ずっとやってくれてて。そうそうそう。まあもう本業忙しくなったんだからいいんだけどね、うんうん。いい話なんだけど、うん、そうそう。それもね、半年ぐらい引き伸ばしてるからね。
ああ、そう
ね。次に任せられる人が、できたら辞めればいいです、みたいなこと言ってくれて、ありがとう、みたいな。
だからね、そう。それが一番。
あれが一番きつかった、
ね。いや、ピンチですよ。
大ピンチ。そう。人来ないし、来ないっていうかまあ、募集しても来ないし。
今はバイト募集したら来ます。
あ、今も来ない。
嘘。
全然来ない。あのね、また半年ぐらい前まで全然来たんだけど、この半年ぐらいでまた来なくなっちゃった。
なんです？
あ、来なくはないよ。来なくはないんだけど、
時折ね。
そうそうそう、週に1、2人ぐらいは応募はあるけど、う
ん、いやー、十分じゃないですか。
でもねー、やっぱり求めてるものってそんなにないはずなんだけど、あの、三つあるんですよ。でも、それぞれ三つあるんですけど、うん、うちのバイトに求めること。
はいはいはい、
と、一つは時間が合うこと。これは当たり前じゃないですか。
うん、そうそうそう。
これは仕事なんで、うん、ちゃんとシフトの時間と、うん、あの合うこと、
うん。
あともう一つは、次の二つはね、大体被るところも多いんだけど、うん、コミュニケーションがちゃんと取れる人。お客さんとね、
はい。
まあ、自分ともそうだけど、うん、ちゃんとコミュニケーションが取れる人。
うん、
無理なく、
はい。
もう一つはオタクすぎない人。
これ、この二つ難しいな。
ちょっと被ると思う。
そもそも、このボードゲームプレイスペース、ボードゲームカフェでバイトしようと思う人は、うん、そこやっぱ欠損してますよ。多少。
いや、でも、半年ぐらい前までは、ボードゲームなんて1、2ヶ月しかやったことないとか、そういう人ばっかりやったの。
はいはいはい、
来る人は。
はい、
でも、この半年ぐらい募集かけると、うん、ボードゲームやっぱりそれなりに知ってて、
あ
で、いいんで、別に知ってることはいいんだけど、うん、それとプラス、コミュニケーションが取れるか取れないかも合わせると、どっちかなんかちょっと、
そうですよね。難しいと思うな。
そうそう。すごい、コミュ力あるけど、すごいこだわりがあって、
うん、
うん、まあまあそこまでなくてもいいのになっていう。
あとやっぱどうしてもですけど、その接客がメインになるから、うん、ぶっちゃけやっぱビジュアル的なもので言えば、清潔感
あ、そう、そこだけね。そう、別にビジュアルこだわらないけど、うん、まあまあそうね、その最低限の清潔感
はね、どうしても求めちゃうしっていうんで、うん、だからハードルはね、やっぱ高いは高いですよ。
うん、
だから来るバイトに対して、うん、募集に対して。だそこら辺は今後もどうなっていくのかな。でももうさすがに一人で回してるわけじゃないから。
まあまあそうなんですよね。
そこのピンチはもうないでしょうけどね。うん、
もう一人欲しいでも。
あ、本当に。
うん、
あ、どうでしょうね。配信してる頃にまた増えてるかどうかですけど。
まあそうね。店長一人が結構働いてる感じになってるから。
うん、まあそこをアシストしてくれる子がいれば。
そうそうそう。あの店長にちゃんときっちり週休2日あげられるように。
あ、
そう、今ね、週休一応2日相当ではあるんだけど、半日ずつ入るから、はい、そう週にやっぱり6日来ちゃうとかってなってるから、う
ん、でもベベさん休んでても遊びに来ちゃうじゃないですか。
最近さすがに来なくなった。やっぱり休んでって言ってるから。
あ、そうですね。体休めるの大事です
からね。そうそうそう。
うん、なるほど。じゃあ悪かった思い出はそれです。
そう。
良かった思い出は？
良かったね。良かったのはやっぱりテレビ取材とかは結構来てくれたことじゃない？
あ、過去にあったのが
サマーズさんと、
うん、
高田純次さん、
はいはいはい、
とか、うん、あとラジオとかねちょこちょこいろいろあるんだけど、そう。やっぱり取材系とかあとはそのイベントやったりとかしてやっぱりその業界の方とかとちょっと仲良くなったりとか、
うんうん、
っていうのはやっぱまあ会社員をやってるうちにはなかった経験だよね。
前職ではね。そ
う
そ
うそう、まあいい悪いっていうよりも貴重な体験ができてるなっていう。
うん、そうでしょうね。そうそう、人生においてそれを味わえる人ってそういないですからね。
そうそうそ
う。
う
ん、
なんでまあそこはやっぱりね、独立して やるっていうところのメリットっていうか楽しさの一つでもあったかなっていうふうに、う
ん、今やっぱメディアはね取り上げてくれてる、まあ藤井四段の影響もあって、うん、まあこういうボードゲームアナログゲームをフィーチャーしてじゃあ視聴者も増えるしっていうのはあるかもしれない、ね、
今でもちょっと落ち着いてきました。
やっぱ落ち着きました、
うん、やっぱりジェリカフさんとかはね強いからたびたびねそういうのはありますけど、
うん、
そこから下に降りてこなくなりましたね、
うん、
そうでだからといってジェリカフさんが増えてるかっていうと、まあ、そんなに爆発的に増えてるわけじゃないなと思ってるんで、
はいはいはい、
総量が減ってきてるなって感じはします。
あ、
そう
です
ね、しますっていうのはする。でもやさまなんかも、
はい、
ボードゲームすっごい取り上げてるんですよ。結構どこ行ってもボードゲーム扱ってる店が最近あるんで、
はいはいはい、
それこそね浜田さんとかね、
ギフト店員だ
そうギフト店員だ
し
の浜田さんとかも
行ってましたね。
そうそうそう、あの頃はまだ存在ないから会社の中まで入って、
そうだ
そう、モニャイじゃなくてなんだっけ、あの時はアニュビスか、
アニュビスの仮面のプロトタイプをサマーズがギフトテインダストリーの本社の中で遊ぶっていう。ほんでボロカスに言った った回、あれ最高に笑いましたよ。それに対しての浜田くんのも返し、およよよよみたいな。慣れてねーみたいなね。
そうそう、ああいうね、ちょっとほら、ちょっと違うじゃないですか。
はい、
だからもやさまってやっぱ見えるところに入ってって、
はいはいはいはい、
で、これなんだろうみたいな感じなのが、あの音楽が会社の中まで入ってって、
すごいっすかね。
そうそう、ボードゲーム取り上げる。まあうちもそう、4回までわざわざ来て、そう、ボードゲーム取り上げるって、そこまで見てた中で、でも、うん、今もう店もあるし、
うん、
あの、他のところから言われたのは、
はいはい、
最近、あの、最近でもそんな最近じゃないよ。
うん、
あの、まあディアシピールさんとか、ボードゲームを取り扱ったんで、ちょっと今回はボードゲームはみたいな感じで断られた店もあるって話を聞いて。
そう。まあでもそりゃそうだわね。
そうそうそうそう。まあ、たびたびね、なんか、海外のロケでボードゲーム遊んだりとかも、
うん、
燃やさます。
やってましたね。
やってたりもするんで、
うん、
あの、取り上げる頻度はそこまで減ってるわけじゃないかもしれないけど、
うん、
ただその一方で、やっぱちょっと多すぎるからって、そこはいいやみたいな感じにもなってるっぽくて。
まあそりゃそうですよ。まあニーズはありますし、うん、番組的なね、流れとしてもありますからね。
だからそういう流れ、ちょっとだからメディアの食いつきは以前ほどではない。
ではない。なるほど。
くなったのかなっていう感じは、ちょっとしてる。でも、悪いことじゃなくて、
ね、
それだけちょっとまあ、すごく珍しいものじゃなくて、一般化し、ね、徐々に一般化してきてるっていう、まあ、囚われ方なのかなっていう。
は
まあ、一般化してないけどね、中で見てると。
私あれですよ、カットするかもしれないですけど、うん、まあ、白坂さん、
うん、
ジェリージェリーカフェの、うん、白坂さんがなんか、普通にメディアとして対応して番組出るとかいろいろやってた影響もあってか、
うんうん、
普通にアイドルと一緒に遊ぶようになってて、この前普通にと一緒にアンロックしたぜって言ってた時に、それを自慢じゃなくて普通に会話の中で言ってきて、この人すごいなと思ってたんですよね。
それカットしなくて大丈夫？
いや、ピー入ってるかもしれないですけど、いや白坂ディスコすげえなと思って、この人やばい。
ダストゲーム遊びに行ったりして、
ね、
そう。
だからそういうのもなんか芸能人もご用達になってたりしたりとかあったらまあ面白いよなと思って。
いいな。
いやまあディアシピールもそういう意味でもっともっと取り上げてもらえたらね面白いと思います。
うん、まあまあまあいろいろでもコラボとか増えてね、この放送時にちょうどタイムリーかも、タイムリーじゃないかちょっと時間経ってるかもしれないですけど、あれじゃないですか、なんかアニメが始まったじゃないですか、ボードゲームの、
あーそうそうそう、
ボードゲームのっていうかボードゲームがちょっと
そうそう出てくるね、
出てくる、
うん、
そうそうそう、
後ろの棚がすごい勢いでボードゲームが、
妹さえいればいいだけ、
あそう、あれで本物並んでて、
う
ん、しかもエンディングのスタップロールのところにメビウスだのイエローサブマリンだとか、
まあ、そういう切ってるやつが全部そう許可取ったからだと思うんですけど、
ちゃんとしてんな
あるのね、ジェリカコさんタイアップ取ったりとかしてるんで、
そうなんだ、
そうそうそう、制作ノートをジェリカフェでオリジナルの、その作中に出てくるボードゲームを体験なゲームさんが作るじゃないですか、
あそうですね、
そうそうそうそう、なんかその制作ノートが、
ね、うん、
そのジェリカフェで打ち合わせしましたみたいな、
うん、
ジェリカフェなんだ、体験なゲームさんうちによく来るのにジェリカフェなのやみたいな、
かそっちかみたいなね、まあ、あるでしょ、都合がね、
そうしょうがないけど、
都合は絶対ありますよ、
でもまあまあなんかそういうのがもっとね他でも広がってって、うちもどっかタイアップしてくんねえかなって、
うん、まあ面白いですよね、まあ、そういうのあればね、う
ん、どこでもいいと思うんですけどね、
うん、
いろんな色があるね、
だから館長さん的には全然ウェルカムってことでしょ、
まあもちろん全然何でも、うん、やるんで基本的には
話をもらえる分には
もらえる分には、
うん、
そうそうそう、
はい、いやありがとうございます、はいはい、っていう感じで、
うん、
まあいろいろと話してきましたが、もうちょっとね暗い話もあったら面白いなと思うんですけど、
何、
正直この2年間でやめようと思ってたことってないんですか？
舐めようじゃない、やめよう。
舐めよう。やめよう。そんな滑舌悪かった？あなたが舐めようと思ってたのは常々じゃないですか。やめよう。まあお店。
出来悪
とかね。
お店ね。やめようと思ったことは、
とか
そうそう、正直ないですけど。
ない。
ただ、やべえなって思ったことは、まあ何回かやっぱりあって、
経営的には。
まあそうそう、だからだって、黒字化するまで1年かかってるから、やっぱ赤字が大きい月とかもいくらでもあるわけじゃないですか。で、本当に初期の話に戻るけど、だから新しいカフェさんがなんでこの業界に入ってくるかまでもう巻き戻っちゃうけど、そういう経験してるから、やっぱりその赤で。で、僕結構その話もしてるような気がしてて、そう。で、やっぱりその中でやめようかなとは思わないけど、来月大丈夫かなって、やばい 不安でいっぱいだっていう。
そうそうそう。
まあ、確かにあの時お店に来ると、館長さん結構しかめっ面か、必死に動いてるか、どっちかでしたね。
俺でも、お客さんにあんまりしかめっ面見せない気がする。
いや、だから私はお客さんと見てないっていうことだ。
あるかもしれない。
だからその愚痴は多かった。今でこそですけど。
だから確定申告終わるまで黒字化してるか、本当に黒字化してるかっていうのが、まあまあ、だいたい見えてたけど、うん、はっきり、でも大した黒字化じゃないからさ、その、
あ、黒になったとは言っても。
そうそうそう。うん、で、あと、その、年明けぐらい、去年の年明けぐらいまだ1年経ってないから、まだまだ赤字じゃないですか。赤字っていうか、ギリトントンぐらいの時期にバイトも辞めるし、その時期は本当にもう来月大丈夫かなって、そう思った時期、今でこそね、毎月月末の支払いは、支払いとか支払いタイミングまあ月に2、3回あるんだけど、別にそんなに心配しなくなったけど、もう昔は本当毎月、あ、今月も良かった、マイナスにならなマイナスっていうか、そのお金が足りたみたいな、その来月大丈夫かな。
いや、そう言ってる割には、うん、なんか、今日はここの店でこんな肉食ったよみたいな。
こんな肉食った？
めっちゃでっかい分厚い肉食ってるとか。
嘘嘘、そんなのあった
の、はい、SNS に館長さんが流してて、余裕あんな、この人と。
余裕ないよ。ないないない。
いや、もしかすげえストレス溜まってんのかな、みたいな。食で癒してんのかな、みたいな。
いや、だからそういう時期はあったから、うん、そう、うん、やめようと思ったことはないね。ただ、
健康的ですね。
そうそう、赤字が1年赤だったら、やめようかなとは思ってた。
あー、まあそらね、うん、1年経って手応えなかったら、その後見込むのは難しいですからね。
まあ、でも最初から思ってたわけじゃなくて、やっぱ半年ぐらいして、お店が徐々にでき始めて、他のところが。でき始めたあたりで、あ、うちはまあ先行してて、
よかったですね、じゃあタイミング。
そうそうそう。
もしそれより遅れてたら、
あ、やってないやってない。もう多分、コロコロ堂さんができて、グルックさんができて、遊びカフェさんができたじゃないですか。
はいはい。
順番的に。このあたりで、もし自分がお店作ってなかったら、やろうと思わない。
あー、
そう。
じゃあ前職続けてたの？
そうね、だからコロコロ堂さん、もうグルックさんも怪しいかな、グルックさんできた時点でやめてるかも、やろうとは思ってないかもしれない。
はい。
そう。
言うても、じゃあそ
う、コロコロ堂さんキャパ狭いし、キャパ狭いってのは別に悪い話じゃなくて、そういうコンセプトで、
そうですね、
そうそうそう、やってるし、言うてもコロコロ堂さんと今ではね、全然知り合い、知ってるけど、付き合ってるけど、まあ多分うちお店やってなかったらコロコロ堂さんと知り合う
機会もないから、確かにそうですね、
その客層が被るイメージがない、そうそうっていう意味では、多分コロコロ堂さんとは、まあ今でも競合はあんまりしてないかなと思ってて、コロコロ堂さんがある時期ぐらい前だったら次やろうっていう多分意識はあったかもしれないけど、ブルックさんなんかは客層も、まあ、被るとは言わないけど、コロコロ堂さんとブルックさんがあったら別にもう一店舗いるかなって迷っちゃうぐらい。
はい、
そう、遊びカフェが来たらもう完全にいらないなって思っちゃう。
わー、よかったじゃあ、あのタイミングで。
悪いお手本作っちゃったなと思って。
何、外面的に内面的に。
いや、うちのお店ほら何も手かけてないから、特に4階は。
なるほどね。
そう、最近ですらドアを変えたりとか、
あ
と、
そうそう、おしゃれになりましたね。
売り場のね、棚を変えたりとかして、少し見た目っていうかね、それでも別にうちかけてない方だと思うけど、まあちょっと整えてはきてるけど、
はい、
でも基本的にはもう事務所スペースの中にボードゲームを山積みにしてる、山積みっていうかこう棚にボードゲームを詰め込んでるみたいな感じのお店で始めちゃってるから、
はい、
あれでいいわけじゃない、基本的に。でもあれは他になかったから、まあまあまあいいかなと思って、
たまたまというかね、
そうやってるけど、やっぱ後になるほど、さっきも新しい店舗を作るのにお金かかるって言ったのは、後になればなるほど、中を整えなきゃいけないんで、
はいはいはい、
そう、同じやり方じゃ無理じゃない。
無理ですね。
そう、でも、うちと同じやり方で、あれでうまくいってんだから、ちょっと手をかければもっとうまくいくだろうとか、同じやり方でも大丈夫だろうみたいな、そういう意識を植え付けてしまったとしたら、それは申し訳ないことした
の。あんないですけどね、そこまで見てないとは思います。
いや、でも多少はあるんじゃないかなと思って。まあ、あれだけとりあえず揃えればなんとかなるんだっていう。
まあ、そうですね。
そうそうそう。でも、そうじゃないからね、どんどん増えていく中で。
まあ、そういう風にいろいろ他のお店だったり自分のお店でも思うことはあると。なるほど。じゃあですね、まあ、そろそろ終わりの話になってきますけど、はい、今後の展開、
今後の展開、
新たに目指すものってあります？
新たに目指すもの。
特に企画はない。
企画は
そもそもエッセンシュピール行ってきたじゃないですか、もう配信のタイミングで。
まあまあそうね。まあまだエッセンは流れの中だからね、日本語が新しく出すにしても、まあ輸入品を扱うにしても、
当然挨拶回りも行くわけで
もちろんもちろん、まあそんなに何件も回んないけどね、まあ、知り合いのところだけ
忙しいじゃん。
そうそうそう、で、それはまあもうやってることじゃないですか、
はいはい、
まあ、展望っていうのはちょっと薄いかなと思ってて、
確かに確かに、
そう、まあまあ、だから本当にもう1店舗作りたいなとは思ってるけど、まあ、それも別にな、新しいことをしたいですよね。もう全然関係ない業種の店舗を一個
何それ、リアシュピール名義のなんだ、
で来年一応法人化する予定なんで、
あ、そう、2018年に法人化、
法人化を今税理士さんと相談して、
あ、もう完
了、そうそうそう、
着実じゃないですか。
税理士さんもボードゲーマーなんですけど、
うわー、もうラッキー、
そう、もう全部いいやと思って、もうこの業界の中で全部固めて
やる、運いいですね。
で、まあまあまあ、それで集めてて、まあ、多分法人化すると思うんですけど、うん、まだ決定ではないから、うん、そしたら別にね、法人化会社として1個構えて、うん、リアシュピールってのはその中の一つの事業じゃないですか、
はいはいはい、
そう、だから他の事業をやるっていうのも一つありかな。
おお、なんだろう、飲食店とか、
飲食やりたくないな、
あれ、
わかんないもん、
じゃあもうだって他風俗しか思い浮かばない、
あ、いい
ね、いや、ダメでしょ、
2回変えとるか、
いや、ダメプライバシーがなんか前座みたいになっちゃうから
いや、でも本当に
2回変えとるわ語弊があると思うけど、このビルの2階ね、
そう、2階ね、
ちょっとでマッサージ、
マッサージ、
怪しいマッサージ屋さんありますけど、
まあまあ、でも本当にとりあえずはその法人化もするし、
うん、
もうちょっと安定させたいな、
あ、
そう、この今のお店を、そのお店はもう安定してます、だから正直、だから店長据えて、
はい、
ここも任せて、
うん、
であとは商品の方かな、商品の日本語版をもうちょっと出して、
うん、
そう、だからうちのブランド今、うん、リアシュピールのロゴが入ったゲームがチェックポイントチャーリーって出てますと、
うん、
で今回プライバシーが出ますと、
はいはいはい、
そう、それをちょっともうちょっと増やしていきたいなって、でリアシュピールっていうブランドの認知度を上げていきたいなって、
うんうん、
それは海外版件のものに限らず、うん、国内のものでももちろん
です
し、それこそインディーズのゲームも、
うん、
いいのがあったらうちで、ほらジリコフさんタギロンとかって
るじゃん、あ、やりましたね、
あんな感じで、まあ、リメイクというか新しい形で出しませんかっていうオファーも一つあると思うし、そしたらそこはまた海外展開、逆にね、それを海外展開に
面白いですね、
受けていく、でうちもともと版権商売をずっとね、うん、周りの会社でやってたから、
うん、
そういうことも多分手助けできると思うんですよね。
いや、いいですよね、そうそうそう、やっぱサークルさんのアイデアとかそういうのキャッチアップして、うん、お互いにね、うん、いいこと尽くしですからね、
版権管理が、そう、版権管理会社をやりたいね、業界の、
いや、それ結構めん
どくさいじゃないですか、無理だけど、無理だけど、うん、それは夢として、
夢ですけどね、
正直みんなそこに疎いから、
そう
すごい安い版権で海外に下ろしちゃったりとか、
揉めることもありますからね、
そうそう、相場が分かんないでしょ、
うん、
で相場って分かんないっていうか、それはもう
経験でしょうけど、
自分たちで作るもんだと思うから、うん、やっぱ国内とかの、まあ、海外もそうだけど、どのぐらいの相場があるっていうのを自分で確認した上で、じゃあどうするかっていうのは自分で決めていいところだと思うんだけど、
はいはいはい、
結構言いなりにやっちゃうから、
まあね、
そうそう、うん、でそこで言いなりにならないと商品化されないっていう風に、
うん、思いがちだけど、
そうそう、でも条件は会社それぞれなんで、うん、その会社はダメでも、
うん、
こっちの条件飲んでくれる会社も絶対出てくるわけなので、そういうところをうまくコントロールできるようになればいいなと思うの、この業界が、
全体がね、
そう、全体が、そこを手助けするっていうのは一つある、
あ、面白い、 それは面白いですね、
そう、でもまあ法人としてやるのは結構難しいから、それでうちが利益もらうのもあんまイメージつかないから、
まあそうですね、
そうそうそう、だったらその商品として国内インディーズのタギロみたいに出して、
うん、
それをサブライセンスとして、サブライセンスって言葉も馴染みないと思うんだけど、うん、一般の人はサブライセンスとして、そう、自分が受けたライセンスをさらにライセンスアウトするっていう事業もあるから、
うん、
それをサブライセンスとして海外にライセンスアウトして、
うん、
うちは少しだけマージンもらう
みたいな、まあね、商売しないと やりくりできないですからね、
っていうんだったらまあスマートかなって、
うん、
うちはうちでそのね、作者さんにはちゃんとマージン払うし、
うん、
そこに少しマージンが乗っけて海外にさらにライセンスアウトしていくっていうのはよくある話だ
から、いや、いいじゃないですか、それぜひやってほしいですね、
そうそう、そういうことができたらなって、
めっちゃ面白い、
そういう感じはしてる、
おー、はい
はい、
はい、ありがとうございます、うん、ってな感じで、長々とね、いろいろとお話ししてきました、は
い、
使えるところがどんだけあったか分かりませんが、ではですね、最後に、
はい、
まあ、せっかくこんなね堅苦しい話もずっとやってね、はい、リスナーで聞いてくれた方いらっしゃるんで、はい、最後にコラボド、
うん、
まあ、今回のコラボド聞いたよってお店で言うと、なんかサービスとか
よくあるやつや、よくあるやつや、
そしたら私的にも嬉しいですし、
はいはいはい、
お客さんとしてもぜひまたそれで行ってみようってなるかもしれないから、
なるほどね、
なんかない
でしょうかな、 とめんどくさいですけど、はあ、うち予約がウェブ、まあ電話でもいいです。電話でも予約できるんですけど、
は
い
は
い
ね、
予約したとするときに、コラボドを聞きました。
あ、この回をね。
はい、
この回を。第7回を、
はい、聞きましたって、これ放送するのはいつ？
これ11月中頃とか。
じゃあ、この放送した月のご予約をしてくれた方、
うん、
平日でも休日でもどっちでもいいですけど、してくれた方の中から、うん、抽選で10名様に、うん、チェックコンのチャイルあげます。
いやすげえな急に
10人以下だったらみんなにあげます。
すげえチェックポイント無料でプレゼント。
そう、備考欄にコラボの聞きましたってで、これ本当に12月なんで11月わかんないから、これが流れた月、
はい、
はい、これが流れた月のご予約を、うん、ウェブもしくはお電話見ていただいた際に、
はい、
コラボの聞きましたと言っていただければ、うん、その中から10名様、
はい、
にチェックコンチャリをプレゼント。
なるほど、ありがとうございます、ね、もうこんだけ大事な話してるのに裏で完全にマタンがやりだしました。
そうそうそう、あれうるさいやつ、ね、
完全にうる、もう終わりましょうお高見さんがマタンがしだしたんで、
はい、チュパミです。
チュパミや関係ない、今ボケんだよ無理やりだな、いつ言おうと思ってというわけで今後も、
はい、もううるさいあれすげえな、あれ、
まあ、こんだけね盛り上がるお店であるということで、
はいはい
はいはい、というわけで今後も頑張っていきましょう、
はい、
お互いね、
お互いね、
はい、じゃあ長々とありがとうございました、
はい、じゃありがとうございました。
いつものね、いつものいい、
あ、は
い、
あった、
うん、
なんだっけ、
いや、チャオチャオ以外で特にないだろチャオチャオ以外で
ボケようよ、
そのボケよう、もうここのボケ疲れんねん毎回もう館長さんだけじゃないからみんな出てくるから
チョビです、
チョビですって言ってるだけだもういいよいいよもう、はいはいはい、お疲れ、はい、じゃあせーのチャオチャオ